熱血
人体塾超ええやん。
みなさんこんにちは。熱血人体塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は重田舞子、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。お願いします、
はい、よろしくお願いします。
さあ塾長、
はい、
まあ、10月も半ばに入りまして。
そうですね、
もうあっという間に来年が見えてきましたね。
そうですね、
はい、ということで百貨店ではおせち料理の予約も始まったり。
そうですね、だいたい毎年11月頃から多分作ると思うんです。で、
そういった予約も始まったり、早くも来年の準備が始まってきてるような感じもあるんですけれども。
そうですね、
手帳なんかも今もうね、何年始まりっていうのは4月始まり、10月始まり、9月始まりとか、まあ、いろんな手帳があるんで。
そうですね、
年がら年中たくさん並んではいるんですけれども、はい、やっぱり2011年の手帳という形で今もうぎっしりと並ぶ時期ではありますね。
いろんな手帳がありますね。
いろんな手帳ありますね、今本当に、でも最近はそんないろんな種類がある中、電子手帳ですか。
はい、そうですね、
とかね、あと携帯についてるそういう手帳の機能を使って、はいはいはい、もう紙で書かない方もいらっしゃるみたいですけど ね、
まあ、流行りでですね、そういうのを使ってる方多いですけどね。私も1年ぐらいはですね、携帯 のやってましたけどね、だけど前のを見るときにやっぱりなかなかこう操作がですね邪魔くさいんで、今はもうずっとですね紙の手帳を使ってますね。
前のって言ってもね、こう例えばちょっと前だったらいいですけどね、うん、1年前とか2年前とか、ね、記録見たい時っていうのは確かにね、
だから手帳ずっと仕事してる間何年も前からもう残してますので、まあ、極端に言うと十何年前の手帳を見たらこの頃何してたんだなっていうのが分かるんでね、だから紙の手帳を使ってますね。
あ、はい、私は結構見開きの大きめのやつを買って、そこでもうパッと見て分かるようにいろんな情報がしてるんですけ ど、塾長はこだわりありますか、紙の手帳。
いや、僕は僕が所属しているライオンズクラブがですね、大体最初の月が7月からなんです、始まります、はい、だからそれをずっと使ってます。まあ、会社は会社ですね、全員に同じ手帳を一応配ってます。
あ、そうですか。
200冊買ってですね、全員配って、それを使うように指定をしてますね。管理会社の日環境という会のですね手帳があるんですけどね、
はいはい、あ、今
それを専用で名前が入って
ますけど、
私のやつはねちょっと厚みが薄いんですよ、どっちか言うと、
はいはいはい、
だから足らん場合はですねメモ用紙にきちっと書いてですねそれを貼っていくという。
あ、
だから結構手帳がですね、ちょっとだけ見せましょうか、こうですね何枚かこうあってですね、
結構コンパクトな小さな、
薄いね、こうやって貼ってあるんですよ。
あ、でもぎっしり赤色と黒字が、
貼ってるんですよ、パランバーは。
なるほどなるほど、あ、メモ書きしたものを貼って
ずっと貼っていくっていうふうにしてるんで、
なるほどね、
だんだん増えてくるかもしれませんけども書き切れないところありますからね。
なるほどなるほど、はいはい、今ちらっと見ただけですけどぎっしりでした。
そうなんですよ、忙しいんですよ私は
塾長忙しい、
はい、
はい、そんな中でありますが、はい、番組の方もよろしくお願いします、はいはい、さあこの番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしております。長田塾長にズバリ解決していただきます。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはお好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁店の割引券をプレゼントいたします。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超ええの提供でお送りします。熱血
人体塾超ええやん。
熱血交友録。このコーナーは長田塾長の交友の中からリスナーの皆さんへご紹介したい超ええ話をお送りします。時にはゲストもお招きして普段は聞けない業界の貴重なお話を伺います。さあ塾長、
はい、
今日はですねこの10月にスタートされました、
はい、
目安賃料表示についてお話を進めていきます、
は
い
は
い、
これはですね まあ、あの賃貸マンションの契約等で、まあ、敷金問題とか更新料問題とかいろんな問題がやっぱり出てますね、ええ、だからそれ全国で、まあ、地域によっては風習がかなり取り方が違うんですね、
はい、
でまあ、お金の件なんではっきり大体まあ毎月でこれぐらいになりますよっていうものを表示しようということで、
はい、
4年分のですねお家賃それから教育費ですねそういったもうまあ礼金とか含めてですね、うん、4年間を集計してそれを48で割ってですね1ヶ月分の家賃が大体これぐらいですよという大体の目安を表示しようと。そういうことになると大体まあ毎月ですねこれぐらいの家賃がいるなというのはよくわかりますね。結構ですね多いのは十分な説明がなされてないでなんでこんなお金払わんなんやっていうケースが多いんですけども、こういうふうにすればですね大体4年分まあ契約更新が1回あればですね4年間入居されるということで4年分を大体月々こんなんですよとそういうふうに表示することによって相手に理解してもらおうと、
はいはいはい、
でそれによってですね毎月々本当に私は4年分で毎月どれぐらい負担なのかでよく分かりますから、そういう説明をですね入居されるまた消費者の皆さん方に納得していただくようにですねこれは財団法人の日本賃貸住宅管理協会の方で全国に100万戸ですね、
はあ、
一斉に10月の6日からスタートしようということで始めました。各ですね、参加されている業者の皆さん方の多分ですね表紙にはこういう、ポスターが貼られたりとか、
ええ
目安賃料のこういうロゴがですね貼られてます。大概のですね業者さんはそれを多分ご存知だと思うんで最初はちょっとですね新しい方は分からないかもしれませんけども、ベテランの方はよくよくご存知なんで入居される方にまあ大体ずっと条件を確認してですね、まあ計算すると次こんなもんですよっていうね計算の方式もちゃんとありますから、ソフトもちゃんと組んでますのでそこを入れれば毎月々家賃が大体負担あなたが負担する分はこんなもんですよっていうのがよくわかるっていう形のものをですね今度作ったということでございます。
10月6日5日からですね、
5日からスタートです、
はいはい、
一応まあ、ね、まあ僕は6日で聞いてたんですけどここには5日になってるみたいですけども、
正式には5日みたいです、はい、
そうですか、
はい、で目安賃料表示一斉に始まったということなんですね。
そうです、一斉です。一応100万戸という予定をしてますので、まあ大体の目安で管理物件さこんなもんやということで100万戸を予定してスタートしてます。
はい、細かいところが長英さんのホームページにも載せられているんですけれども、
見ていただいてよくわかると思います、
その説明書きで、はい、今、塾長が細かくお話しいただきましたけれども、分かりやすい比べやすいを合言葉に全国一律に同じ基準で計算された賃料などの金額を表示するもの、分かりやすい比べやすいを合言葉なんですね。
そうですね、
もうパッと見て分かるように
こういう賃貸の契約とか数字について条件についてはね日本全国いろんな習慣がありますから、だから礼金のないとこもありますし、
はい、
あるとこもあるし、
はいはいはい、
で更新料のあるとこもあるし、ないとこもあるといろんな条件がありますので、それを一律4年間で割って大体こんなもんですよっていうふうに分かりやすくですね説明されるようにできたもんです。
なるほど、はい、一律にそのお家賃以外のものをその家賃があったり教育費があったり管理費があったりそういった礼金があるとこないとことあったり更新料あるとこないとこも
そうですね、
ありますしね、一部ね、
はいはいはい、
そういったのも全部
そうです、全部そこに突っ込んでですね48で割ると、は
い、目安賃料計算プログラムっていうのもホームページにあったんですけど、はい、ここにじゃあ例えば私たちで打ち込んでみることができるわけですか。
はい、はい、できると思います、はい、そうです、
こんな感じで、
はい、
だから出てくるっていうのが分かるんですね。
いろんな条件見て例えば家賃安かったら礼金高いとかね、
はい、
あれとか思うクエストがあるでしょ、そうやなしにトータルで48で割りますから、
はい、
だいたい入居される消費者の方の大体毎月はこんなもんですよっていう大体の目安ね、
はいはい、それは
まあ、多少のブレが出てくると思いますけど、まあ町内会があったりとかね、そんなのがあるかもしれませんが条件がそれぞれ違うんで、それをトータルで計算すると、できるだけまあトラブルのないようにしたいということなんですね、
はい
はい、
そのトラブルでいうとその借主貸主との間で認識のズレでなんかトラブルあったりするみたいですね。
そうですね、やっぱり立場によって物の捉え方が全然違いますから、 借りる人と貸す人と全く違い正反対の立場なんでね、
はいはい、
それがやっぱりちょっとしたことでこうお互いになんか険悪になったりとかしますから、だから大体の目安をこれぐらいしましょうということなんですね、うん、
きちっと数字でね、はい、前もって出てくれば問題にもなりにくいですもんね、
はいはいはい、そうですね。
これやっぱり消費者にとってのメリットというのは、
そうですね、
理解しやすくなる、
まあまあ、そうですね、よくまあ内容が分かっていただけたら我々としても非常にありがたいなと、トータルとしてこんだけ払うなんですよっていうものが分かるっていうのは非常に、まあ、条件そのものよりも次々の金額がはっきりしてきますので、
はい、
僕は分かりやすいのではないかなというふうに思ってるんですけど、はい、
そうですね。これからじゃあお部屋を借りよう、買おうとする方が、はいはいはい、今までこのお家はこれぐらいのお値段で敷金管理費これぐらいでとかって細かいものを見せていただけたり、はい、間取りを見せていただけたりしますが、その1枚の紙に目安賃料も表示されることになる。
そうですね、表示をされてますので、
そこに表示されるんですね、ま
あ、別にこれはですね、借りられる方が4年間計算されて48で割れば出てくる数字なんで、
はいはいはい、
簡単にできるんですよ。ただ計算するのは邪魔くさいから、はいはい、業者さんがだいたいこんなもんですよと、目安賃料こんなもんですよっていうものをまあ明示すると、
はい、
分かりやすいよね、それだけのことなんで。
なるほどなるほど、はい、やっぱりお家賃に関してはね、なかなかこう初めて借りる方とかなんか行き届かない時ありますから ね、
そうですね、
あ、これもかかっちゃうんだとかいうのもありますから、
そうですね、後でハッと思った瞬間にはですね、あれとこうね、やっぱり疑惑 の、 気持ちが出てきたらまずいんで、
はい、
はっきりとやっぱり明示するということにしたんですけど、
なるほど、はい、それが10月6日からスタートしたということです、
はい、
詳しくは町営のホームページにも目安賃料表示について本当に細かく、ね、書かれておりますので、
もう一番最初のところに出てますから、はい、見てください、
はいはい、ぜひご覧ください、はい、ということで熱血交友録、今週は分かりやすく比べやすい賃料表示を目指して、この10月に正式スタートされました目安賃料表示についてお話を伺いました、はい、さあそれでは塾長、1曲いきましょう。
今日はですね、海猿っていう映画のですね、ドラマの主題歌のですね、オーシャンっていう曲なんですけど、ビーズが歌ってるんですけども、それをお願いします。
いいですね、今、はい、映画ではザラストメッセージ3がね、はい、
そうですね、
放映されてますけれども、はい、このビーズのオーシャンはドラマでのね主題歌になって
ます。泣かせますね。
いいですね。
いいですね。
はい、それではどうぞ。
生まれ育ったこの家ももう今夜限り。明日からはあの人と幸せな家庭を築きます。あ、柱の傷。小さい頃私の身長をお父さんが印をつけてくれたんだ。あの頃はよく怒られて泣いたっけ。お父さんなんか大嫌いって。私が親になったらどんな心境なんだろう。お父さん、お母さん、長い間お世話になりました。
家族の快適な暮らしをサポートする、そう、私たちは町営です。
熱血
賃貸塾町営やん、
賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに、熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト超永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方には、お好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁店の割引券をプレゼントいたしますので、どんどんお寄せください。そしてコーナーの最後には長田塾長に今週のツボを発表していただきます、
はい、
塾長お願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ今週もリスナーの皆さんからいろいろとお便りいただいております。
はい、
まずはこちらからご紹介します。はい、下京区にお住まいの仏法僧さんからいただきました。ありがとうございます。長田塾長、茂田さん、いつも車の中にて聞いています。町営の社長たる塾長に伺いたいのですが、私は町内の役員をしています。町内のマンションが町営さんの管理物件なのですが、出入りが全く把握できないのです。オーナーさんにも全く挨拶もなく、管理会社からも全く連絡がない、聞いても教えてくれない、自分で見回って知ってもらうしかないと言われるとのことです。管理会社ってそんなもんですか？町営さんってそんな対応をするんですか？お客さんの利益をって言ってますけど、オーナーさんはお客さんじゃないんですか？ 町内としても地蔵盆やその他の行事や国税調査などで家族構成や最低限の情報が必要なのに、それすらオーナーさんも知らないなんて、それが普通なのでしょうか。実際町内としても必要以上の情報を知るつもりはありませんが、配布物が揃えられないなど支障がありますし、必要な配布物が来ないなどの苦情もあります。ぜひ町営の社長として答えていただきたいですというね、なかなか率直なご意見ですけれども、
町内のね、役員されてるということで誠にご苦労さんでございます。
はい、
配り物を診断し苦情も出るやろし、いろんなことが多分あると思いますね。特にあのおっしゃってることはですね、よくよくわかるんですけども、
はい、
まあ多分オーナーさんとこにはある程度ですね情報を出してます。ただですね、最近はそのややこしい法律ができましてですね、個人情報保護法というですね、
はい、
この法律があるんで、うかつに情報出せないっていうのが現状なんですね。出してしまうとやっぱり責任問題とかいろんなものが出てきますし、
はい、
特に入居者さんはですね、自分の名前をその郵便向けにすら入れたくないっていう方もいろんな方がいらっしゃるんですね。変わってはるというのか、なんか事情があるというのかと思うんですけどね、町内に役されている方はですね、誠にあの申し訳ないんですけども、この件はですね、オーナーさんに多分言われてもですね、はっきり言われないと思いますね。何かあった時に、誰やうちの名前勝手で言うで出したらあかんやないかっていうことになりますので、我々の会社もですね、本当は入居される時にですね、町内の名前に入れてもよろしいですかっていう事前に確認でも取っていればいいんですけども、
はい、
今のところ取ってないですね。
ははは
だから、ただですね、オーナーさんとこへは周りの警察の方がですね、入居者の名前を教えてくれっていう町内の名簿みたいなのを多分書きに行くと思うんですね。
は
その時は多分書かれると思いますね。
で
我々も警察関係が来たらですね、名前と構成ぐらいはお知らせすることが多分できると思うんで、訳されてる方が直接ですね、その家主さんなりオーナーさんに聞きに行かれても、多分ですね、私は全然知りませんと言わはると思います。
なるほど。
で我々もそれに行ってくださいと言うてますので、最寄りの交番、または警察の方へですね、多分ここのマンションどういった方が住まれているの、家族構成の多分書いたものあると思うんで、そこへ行っていただければ、大体は分かるかなというふうに思います。
なるほど、
はい、
じゃあオーナーさんはやっぱり責任ある立場でもあるので、情報としてはあるけれども、やっぱり個人情報保護法の立場から、
はい、我々はオーナーさんのところへある程度の契約者の名前とかね、ある程度のもう情報は出してます、
はい、
だけどオーナーからやっぱり出さないでくださいと我々が言ってるんですから、多分言わないと思いますね。
なるほど、
はい、
この個人情報保護に関しては本当に厳しいですからね。
厳しいんです
よ、何かとちょっと情報が当たりにくいという形になってますからね。
だから決してですね、我々は邪魔をしてるつもりもないし、
はい、
我々に申し込み来た時は、例えばその中にですね、家族構成からどこにお勤めになってから、携帯番号からメールアドレスから保証人さんからですね、家族構成どこの学校行って全部わかるんです、だからそれは出せないんです、基本的に。これが辛い
というところでございますので、
はい、申し訳ないですけども、最寄りの交番に行って一応聞いていただければありがたいと思います。
はい、ということでございます。はい、お便りありがとうございました、はい、さあではもう一通ご紹介します。迷惑なおばさんに困っていますということでメッセージいただきました、
はい、
枚方市にお住まいの50代の主婦の方からいただいております。ここ数年ずっと悩んでいることがありまして、思い切って相談させていただこうと思います。私が住むマンションの細い道路を挟んで向かいにもマンションがあります。ベランダとベランダが向かい合っている形です。私のベランダからちょうど正面に見える部屋の住人が変な迷惑おばさんなのです。まず一日中カーテンが開きっぱなしで家の中が見えます。ベランダには大量のゴミ袋が置いてあり、昼間異常なほど布団を叩いたりしています。前の道路に無断駐車している車を見つけては、ベランダから身を乗り出して怒鳴り散らしたり、ベランダにずっと座って見張りをしていたり、向かい側のマンションの住人も迷惑しているはずですが、誰も注意していないのでしょうか。私がここに住み始めて約2年、ずっと怪しい行動が続いています。本当に嫌な気分です。 そろそろ向かいのマンションの管理会社に相談しようかと考えていますが、住人でもない私が苦情を言ってもいいのでしょうか、それともまずは私の住むマンションの管理会社を通して言ってもらうべきでしょうか、ということでいただきました。なんか布団叩いたりって、こうなんか以前聞いたような感じですね、
うん、ありましたね、有名な
ありましたけどね、
おばさん顔も結構怖かったように思う、
その当時ね、とはまた違う方ですけれども、
そうですね、
ちょっと迷惑おばさんだということ
ですね、まあ、どこ行ってもこういう方がやっぱりやるんですね、
うん、そうですか、やっぱり
布団を思いっきり、あれ布団であんまり叩いても意味ないらしいですけどね、
なんかあんまり飛ばないって言いますよね、
干すだけで十分やと思うんですけど、
はい、あの太陽の光当てることが一番大事って言いますけどね、うん、
まあ私が個人的に前に住んでたらちょっと静かにしてちょうだいって言いますけどね、まあ、問題が出てくるとかなんので、まあ、まあ一番最初はですね、あの管理会社、今お住まいになられてる管理会社の方から前の管理会社の方へ行っていただくと、
やっぱり通した方が
その方が、できるだけですね、あんまり後々揉めないようにするのがいいと思いますね。
直接その向かいのマンションの管理会社さんに相談する、
それも別にいいと思いますよ、こういうこうこうこんなんで事情を言ってくださいということで、まあ、その管理会社の方がそこの部屋行ってですね、で、まあ、その段階を経てですね、それでまあ治らない場合は一応まあ警察で一応相談したされるというですね、段階を踏んでやっていただいた方が揉め事はできるだけ角が立たないで済むというですね、まあ、ご近所なんでね、
まあ、これからもねずっと関係がね、
まあ前にそのもうおばさんがいるんですけども、顔見るたびに怖い怖い顔してるのもこれも難儀な話なん で、
そうです、ね、
だからまあ管理会社を通して言われた方がいいんじゃないですか、はい、
そうですね、
私はそういうふうに思いますけど、
まあ、だからその住人でもないのにというところで悩まれることはないから、まあ、相談はねぜひされてみてはどうかなという、ね、はい、
個人さんで言っていかれると角が立つんで、ね、誰かを介した方がいいんじゃないですかね、
はい、はい、ということで、はい、まずご自身の管理会社がもしかしたら一番安心かもしれないですね、はい、相談してみるところから始めてみてはいかがでしょうか、はい、
その方がいいと思いますね、
はい、お便りありがとうございました、はいはい、さあ塾長、
はい、
では今週のツボお願いします。
それはもちろんですね、苦情は直接言わずに誰かを返してください。これが角の立たへん一番いいことやと思います。
穏便にねできる限り、はいはい、ということでございました、はい、ありがとうございました、はい、さあこのコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jpee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはお好み焼き、鉄板焼き、笑い、100万弁店の割引券をプレゼントいたします。お待ちしております。以上、賃貸のツボでした。
坂本龍馬、独自の視点で時代の先端を駆け抜けていった坂本龍馬のスピリットこそが先の見えない現代に必要とされているのかもしれません。果てしなく進化し続けながら己を信じ、今を生き抜くために何が必要かを、坂本龍馬は現代にそう問いかけているでしょう。人として、企業として、何が必要なのか。
日本の夜明けは近いぜよ。
これからの21世紀をお部屋探し、マンション管理で創造する。そう、私たちは超 A です。
お送りしてきました熱血賃貸塾超 A 案、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。塾長、
はい、
京都学生祭典行われましたね。
行われましたね。
どうだったんですか。
すごかったみたいですね。
すごかったみたい、
もうね、盛り上がって盛り上がって、平安神宮周辺とかめちゃくちゃ人多かったみたいですね。最初の頃はですね、我々もあんまり、まあ、こんなもんかな、まあ、人も多かったですけどね、だけど最近はなんかだいぶこう学生さんに周知されてですね、かなり人も多かったですね、催し物も結構なんか祭りのみこしやったりとかですね、はい、それからああいう踊りをですねやったりとか盛り上がってきてるみたいですね。
ねえ、京都の人口の約1割を占める 学生さんが来られるみたいですか、はい、そうですね、そんな盛り上がってるみたいですね、今年もで成功の地に終わったと、ね、
そうです、若い人のパワーやっぱすごいですね、もうあり余ったパワーをやっぱりああいうものにまあぶつけてもらうっていうのは非常にいいことではないかなというふうに思いますけどね、はい、
だこう地域の方たちと一緒になって作り上げるお祭りですよね、そうです、これはね、はいはい、それがまたいいですよね、はい、なんかあの聞くところによると長英さんも来年ちょっとなんか参加しようかって言ってるんですね、
あの踊りの部分をですね、あの先日あの営業部長と喋ってたんですけども、結構踊り良かったということで、もう一般の部で踊り出たどうやってちらっと言ったんです
けど、ね、本当ですか、
公演だけはなしに、まあ、あの会社の方もですね当日あのブースを出すんです、で、はい、結構なんか皆さん方来ていただいてるんですけども、まあ、来年はブースだけなしに、まあ、機会があればですね、そういうのに参加したらどうやっていうのは一応あの言ってたんですけどね、
いいですね、塾長もその際は
いや僕はあまり行きませんね、もう10日の日はねやっぱりこう鈴鹿へ行かなきませんので、
あら F1 ですか、
F1 今年もあの行ってきましてですね、もう頑張っていつもこれこう神愛と言ってるんでね、これ毎年ですねもう決まってるんですよ、で奥さんもその気になって行きますので、非常にですね爆音のあの音を聞きながらですね、はい、見てるのが楽しみという、
なるほど、
毎年の予定に入ってます。
いや先週末は京都学生祭典で京都の街を盛り上がってましたけれども、はい、塾長は鈴鹿サーキットで盛り上がってたんですね、
そうです、鈴鹿でも応援してましたよ
、まあ、心はね学生さんのことは常に応援してますからね、
まあ、今年はですね特に小林カムイというですね大阪出身、
あ、そうですね、
大阪出身のですね、はい、ドライバーがザウバーから出てますので、ザウバーフェラーリですね、はい、フェラーリのエンジンを積んだ、それが今年は頑張ってくれまして7位入賞、小林カムイ君おめでとう、あ、言いたいですね、
もうこれ以上もう F1 の話になるともうどんどん時間いきそうなんでこの辺にさせていただきますが京都学生祭典来年9回目を迎えることになりますけれどもね、はい、同じ10月ですね、はい、また楽しみにしていたいと思います、
は
い、
熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長英代表取締役の
長田治、
そして重田舞子でした。また来週です、はい、さようなら。この番組はお部屋探しマンション管理の長英の提供でお送りしました。